とハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO 市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、地域環境善研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の中洲正治さんとともに進めております。中洲さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ね、もう3月末ということで、はい、年度の終わり。
そうですね、
うん、まあ、先月から、まあ、1月かな、まあ、年度明けてからですね、はい、まあ、来年度、まあ、その前からもう計画的に準備されている団体の皆さんたくさんいると思いますけれども、はい、来年度どういう活動していこうかと、まあ、このコロナ禍の中でですね、まあ、4月明けても、4月、まあね、新しい年度になってもね、なかなか活動がうまく、ね、進められないというようなことを想定しながらも、多分いろいろな皆さん事業計画立てられてるんじゃないかな、はい、なんていうふうに思いますが。
そうですね、そんな時期ですね。
ね、そんな時期ですよね。はいはい、ね、まあ、この出会い、別れと出会いの季節ということで、はい、うん、多分ね、今年インターン生とかね、はい、各団体に多分いろいろなね、これまでも関わられて、はい、そしたらインターンという形で参加されている学生さんや社会人、まあ、いろんな形の方いらっしゃると思いますけど、そういう方たちもなかなか受け入れる方もなかなか大変だったでしょうし、
う
ん、
そうですね、
うん、ね、そのね、いろんなところに行ってね、その勉強したいっていう方たちも大変だったんじゃないかななんていうふうに思いますけれども、まあ、とにかくいろんなイベントを開催するにあたって、なかなか、うん、皆さん工夫をされてるんじゃないかなと思いますが、まあ、そんな中にあって、ロキンさんでいくとですね、エイブルアート SDGs プロジェクト2021ということで、はいはい、こちらはオンライン開催されましたね。はい、
そうですね、先月のこの番組でもタンポポの家の岡部さん来ていただいて、はい、このプログラム のご案内ご紹介をいただいたんですけども、今月3月の5日からオンラインで、まあ、オンラインになっちゃったんですね、はい、オンラインで今回実施することになって、うん、大きくは3月の6日14日にワークショップとセミナーを開催をしまして、いずれも好評の中で終えることができて、まあ、今年は SDGs プロジェクト2021ということで、はい、従来 のアート作品を展示して、まあ、こう利用するというようなスタイルじゃなくて、地域のいろんな子育ての問題とか防災の問題とかアート の関わりとか、まあ、そういった課題をコラボして、まあ、SDGs のいろんな目標がありますけども、はい、その課題解決に向けて取り組まれている団体を、まあ、パートナー団体ということで、うん、ウェブ上でもご紹介をしつつ、まあ、ワークショップで体験をしていただいて、はい、まあ、セミナーの中でそのワークショップの報告と、うんうん、まあ、いろんな活動の中でどんなことがこれからできるのかみたいなことも含めて、セミナーの中では議論なり意見交換をさせていただいて、はい、とてもいいセミナーになりまして、うんうんうん、まあ、今後どう連携を、ね、深めていくのかというようなお話と、まあ、次年度に向けた課題みたいなのも明確になったのかなというふうに思っています。
なるほど。
で、特設サイトにはオンラインマルシェということで、障害をお持ちの方のいろんな作品とか、うんうん、まあ、クッキーとか、はい、バームクーヘンとか、カレーとかね、まあ、いろんなグッズが紹介されて、これも結構好評で、
なるほど、
いろんなものをご購入いただいて、支援、それが支援につながってたりとか、まあ、それこそそれがお仕事としてマルシェですのでね、うんうん、商品が販売されてというようなことにつながったということで、まあ、初めてこういうオンラインでやったんですけども、いろんな広がりと、今まで大阪だけとかいろんな地域回ってたんが、まあ、近畿圏を越えて参加いただく人も いらっしゃったりとかで、いろんな広がりは持てたのは、まあ、メリットかなというか、オンラインでやるならではの、
そうですよね、
ことだったかなと思ってます。
なるほど、
はい、
いや、まあ、長いこのエブラートの歴史の中で初めてのオンライン、ね、はい、
での
開催ですので、
です、ね、
新しいいろんな可能性が見えた感じもありますよね。はい、うん、分かりました。またね、来年も楽しみに、まだね、どうなるかあれですけれども、はい、楽しみにしております。本日もですね、素敵なゲストをお迎えしておりますので、この後ご紹介をさせていただきます。 この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて早速本日のゲストご紹介いたしましょう。本日は NPO 法人奈良ストップ温暖化の会副理事長で事務局長の北浦由香さん、そしてアースデー奈良、2021実行委員会実行委員長の寺前美香さんをお迎えしております。オンラインでご出演いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、実は昨年、はい、ちょうどこの時期にはですね、はい、ね、NASA ストップ温暖化の会、通称 NASA さんの北浦さん、こちらの、ね、スタジオに来ていただいたんですけれども、はい、今年はね、はい、こうやってオンラインの形でご参加ということで、はいはい、なんか変な感じしますね、
はい、そうですね、
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、NASA ストップ温暖化の会、どんな団体なのかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、私たち NASA ストップ温暖化の会、通称 NASO と言ってますが、 NASO は、去年2020年に、設立20周年を迎えました。長くやってるんですけど、実は、私たちの課題である、ストップ温暖化、はい、気候変動を止めるというのは、うんうん、もう続けててどうなってるんやと言われてしまいかねないんですが、まあ、一歩ずつでも前進していけばいいなと思って続けています。世界は本当に、2050年には温室効果ガス実質ゼロにするという方に進んでまして、はい、うんうん、日本政府もね、脱炭素社会に向けたカーボンニュートラルの宣言が出されたと思います、はい、で私たちはその市民の目線で、市民一人一人が少しでも CO2 削減できるような取り組みを進めて欲しいということで、活動をしています。で中では具体的には環境出前講座といって学校に出かけて行ってお話をしたりであるとか、環境イベントを開催してそこで市民の皆さんに啓発したりであるとか、それから省エネ我慢しますっていうことを言うだけではなくて、うん、子どもたちからエコなアイデアを募集してもっと楽しいエコをみんなに広めてくださいっていうような取り組みをしたりもしています。
ね、はい、幅広いですよね。もう20周年ということで、はい、まあね、最初北浦さん言った通りなかなか環境問題難しいですよね。頭で分かっててもなかなか行動とか行為に出なかったりだとか、みんなもうやっぱりね、はい、なんとか温室効果ガスを、ね、削減しようとか、まあね、みんな、まあ、もう小さい時から20年前と違ってね、環境学習もう小学校の時からねいろんな授業に出てきて、う、ね、うん、取り組むようになったりだとか、NASA さんのようにいろんなその専門性を持った NPO が、いろんなね、ところでサポートされてたりということがずいぶん進んだとはいえなかなか、
うん、そうなんです ね
どうしてるか、
はい、
ね、まあ、身近ではねエコバッグとかね、はい、そういうこまめに消すことも含めてやってはいるんですけども、
そうですね、
なかなかそれだけではことは進まない
と言いますね。ことは進まないですし、
よりこう深刻化してきてるというふうに言われてますんでね、もっと本腰を入れていかないと
本当ですね、
ダメなのかなというふうには思いますね、う
ん、まあ、でもね、そのアメリカもバイデン政権にこうなって、はいはい、ガラッとまた、ね、態度変えてきたというかもですし、日本 もそっちの、ね、方にですね、随分向かおうとはしてるんですけども、はい、一人一人がもっと、ね、頑張っていかないといけない部分がある、まあ、SDGs も、ね、ね、言っても2030年がゴール目標ですから、もう言ってもあとちょっとしかないですよね。
そうですね、もう10年切ってますもんね。
だからもう言ってるだけじゃなくて今動かないといけないなんていう環境のね、その NASA さんなんかもずっとこう言われてきてると思いますけど、はいはい、なかなかどう皆さん動いていく、うん、これがもう僕も環境のことずっとやってるので、うん、なかなか難しいなとか思いつつも、でも随分状況は変わってきたななんていうふうに思いますけれども、ね、北浦さんなんかね、この20年やられてどうなんかね活動変わってきたとか、皆さんのね受け入れ方変わってきた、なんかこれ変化はなんか感じたりされますか。
そうですね、やっぱり最初は特殊な人たちが頑張ってやってるんやなみたいなだけど、最近は本当に、 自分自身が身近に感じること、例えば猛暑であるとか、はい、あの災害が増えて年に何回か停電するとか、そういうのを身近に感じる人が増えたせいか、あの私たちの活動もどんどん市民権を得てきているようなところがあって、あのアドバイスを壊れたりとか、あのいろいろ教えてほしいっていうようなあの声とか姿勢とかも、あの市民の目線も変わってきたなというふうに思います。
なるほど、ね、確かにこの異常気象続いたりだとか、まあ、災害と地であるとか、うん、やっぱり少なからず、ね、あのお腹の減少が何か影響してるんではないかと、まあ、科学的にもそういう話はあります。一方でちょっとそれはないんじゃないっていう 話も言ってる方いらっしゃいますけど、でもやっぱり、ね、自分たちの生活を見直すっていうことは、まあ、しないよりした方が絶対いいですしね。
那須さんの取り組みで、あの小学生の、ね、アイデア募集をされてて、
はい、それで、はい、作られたね、
で、うん、結構そうかってびっくりするようなアイデアなんかがあったというふうにも伺ってますけども、はい、このあたりなんかね、いかがですか？
そうですね、あの子どもたちのアイデアって本当にあの面白いし、あの なんていうかな、あの温かくなるようなアイデアとかも多くってですね、あの今年も今年5年目であの奈良市の委託を受けてさせていただいたんですけど、あの今年は、あの石油のタンカーが、ね、からの燃料流出事故のニュースを見て、はい、あの そういうことになると生物にもあの被害が及ぶということで、全部自然の力で動くタンカーができたらいいのにっていうアイデアを、
ほら随分それは、
うん、してくれた子がいて、はい、その子が最優秀賞になる。もっと身近で言うと、去年ぐらいから流行ってる、夏になったら手持ちのちっちゃい扇風機ってあることが増えたんですけど、はいはいはい、
もう最近流行ってますよね。
それも、うん、それも電池で動かすとエコじゃないので、ソーラーで動くと、うんうん、エコっていうようなアイデアを考えてくれたりとか、本当にあのよくあの世の中社会もよく見てるなって思うようなあのアイデアもいっぱいありました、う
ん、なるほど、面白いですよね、うん、子どもたちのアイデアね、はい、うん、素直ですしね、はい、こうなったらいいのにっていうのが素直に、ねね、大人になるとなんかこれ、ね、お金かかんじゃないかなとか、うんうんうん、こんなんいらないよ、なんか勝手に自分の経験則からこう言いがちですけど、でもやっぱりこうなった方がいいよっていうのは子どもたちの声っていうのは大切ですよね。そしてですね、本日は、アースデー奈良2021実行委員会の実行委員長寺前さんも、ね、実はオンラインに今いていただいておりますが、アースデー中さん知ってますか？
アースデー、はい、そうですね、
知ってますよ ね、 もうね、長らくローキンさんもいろんなご協力されていると思いますが、はいはい、アースデーは、ね、4月の22日ですよね、はい、でこれに合わせてアースデー奈良が4月の24日の土曜日に開催されるとお伺いしていますが、はい、寺前さん少しご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、はい、いつも元気老健さんには一方ならぬお世話になっております、アースデー奈良実行委員長の寺前なんですけれども、今太田さんからのご紹介があったように、もう、世界中で、まあ、4月22日を中心にまあ、エコのことを考える一日にしようということで、同時にいろんなところで開催する中の一個で、うん、奈良では私たちが奈良公園で今年15回目 になる開催をしますよということで、ブースを60店舗ぐらい出していただいたり、ステージでいろんなパフォーマンスでそういう地球環境のことを考えるイベントを、まあ、させていただくのが4月24日なんです、はい、
なるほどなるほど、ね、これもアースデー奈良ももう何回目になりますかね、もう長くされてますよね。
はい、先ほど言いましたように奈良公園でやり始めてから、うん、まあ、去年はオンライン開催になっちゃったんですけど、はい、今年で15回目になります、うん、早いもので、
うんうん、ね、すごいですね。まあ、このね、アースデー奈良の、まあ、事務局団体も那須さんも務められているというふうにお伺いしていますけれども、はい、そもそもね、那須さんとローキンさんの関係でいくとね、笑顔プラスだったりだとか NPO パートナーシップ制度の関係もありますよね、はい、中瀬さん、
はい、そうですね、はい、ね、はい、私どもの社会貢献要件笑顔プラスの寄付先団体に、なっていただいてまして、 まあ、その寄付金を活用したプログラムとかで、うんうん、去年も実施いただきましたし、もう一つあの NPO パートナーシップ制度、
はい、
2府4県の、NPO 支援センターの皆さんと共同して、いろんな社会課題も含めて、以前はボランティア促進というテーマでしてたんですけど、うんうんうん、地震災害があって以降はそのプログラムでやって、一昨年なんかは居場所づくりをテーマにしたりしてたんですけど、はい、まあ、去年はこういうコロナ禍ということもありまして、まあ、コロナ禍の、まあ、感染拡大に伴う、まあ、NPO の、活動を、まあ、支援していこうというようなところで、那須さんの方にも2つのプログラムを作っていただいて、うんうん、去年は取り組んでいただきました。
なるほど。
その2つのプログラムを簡単にご紹介いただきましょうかね。去年やっていただいた
北浦さん、
はい、
はい、奈良ではコロナ禍で頑張ってる NPO って言ったらどこかなって思った時に、フードバンク奈良と、それから宇陀無双の里、里山で地域おこししている団体なんですけど、この2つを支援するような形でセミナーを開催させていただきました。フードバンクならでは、その実際にフードバンクに集まってくる食品を分けるっていうようなボランティア体験もさせていただいて、でその受け入れ先の子ども食堂とかの方にも来ていただいたり、これからフードドライブをしたいと思っておられる自治会の方にもご参加いただいて、セミナーを開催しました。で、宇陀無双の里では地域おこしということで、肺炎になった保育所を利用して、いろんな教室を開いたり、配食のお弁当を届けるサービスをしたり、畑、休校で利用した畑をやったりされていますので、その活動の体験をさせていただいて、その後活動の紹介をしていただいて、自分たちの地域でも地域おこしの拠点づくりを広めることができないかっていうようなお話し合いをするセミナーを開催させていただきました。
なるほど、ね、幅広いね。
それでも結構私もフードバンクの方は参加させていただいたんですけどね、まあ、そういうフードロスの問題とか、そういう中で の困窮化している家庭にどう支援していくのかというような、はい、そんな取り組みを体験できたのかなというふうに思います。で、アースデーのお話にちょっと戻しますと、まあ、去年オンラインになってしまいまして、まあ、オンラインの中で計画してたプログラムが実は寄付金、笑顔プラスの寄付金活用であったんですけども、まあ、それがちょっとオンラインでできなくなっちゃったんで、秋口に春日山の自然学校の、はい、プロジェクトを実施していただきまして、まあ、そのプログラムを今回はこのアースデーの中で実施をするということで今話が進められています。う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、はい、ね、今フードロスの話ありましたけれども、まあ、フードロスね、一つとっても実はね、その子ども、まあね、支援につながってたりだとか、まあ、貧困性って貧困の話ですよ、はい、子ども貧困の話につながったり、まあ、いろんなところにつながる話で、環境だけの話じゃなくてってなってくると、アースデーもこれアースデーの地球の日というふうにどっちかというと環境イベント捉えがちですけれども、そうでもないですよね。
そうですね、はい、確かに私も日頃は人権の団体で差別をなくしましょうとか、ほうほう、子供のいじめなくすっていう形で、まあ、いろいろな活動を、まあ、している中で、有志、こんな毎日がアースデーになったらいいよねっていうことで、うんうん、まあ、そういう団体だったり政教さんだったりの中で、まあ、動ける人間が、まあ、実行委員として年間を通して活動して準備をするっていうことなので、いろんな、それこそ SDGs の17個の課題のいろんなものがより集まって、こういうふうに豊かだったり楽しみながら、もう極めて具体的にこういうふうなことをしたら幸せになるよねの具体が、まあ、集まってる感じだと思ってるんです。なので私、うん、だからおっしゃるように今環境だけじゃなく、もっと周辺の、まあ、課題も、うん、ひっくるめて のアクションだよねっていうふうに思ってます。
そうですよね、まあ、なんかその まあ、政治とか宗教とか、ね、自治とかいろいろこう乗り越えてね、みんながこうどう手をつなげるかであったり、まあ、そこに一つ根底、ね、環境っていうのはあるかもしれませんけど、今ね言われたように人権だったりだとかいろんなことはありますよね。うん、このあたり実は地球の人みんなでこうちょっと考えてみようよということで、まあ、なんだろうね、もう長くこう続けられていますけれども、今年は4月の24日の土曜日、ね、10時から16時で奈良公園で開催されるとお伺いしておりますが、なんか今年、はい、まあ、昨年オンラインになってしまいましたけれども、
はい、
うん、なんか今年あのどなんかテーマとかいろいろあると思いますが、少し、ね、ご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、なので、まあ、京都もと思いますけれども、奈良も、奈良県の地図って見てると、うん、まあ、圧倒的に森林って木が多いんですよね、はい、なので、春日山の原始林を守っていくような活動を金木老金さんと一緒にね、うんうん、させていただいたりとかもしてますし、まあ、人が幸せに暮らしたり、それこそ持続可能に暮らしていくにはもう木って大事だよねっていうことで、まず木の良さをもう一回見直そうっていうことで、まあ、まずは木っていうことを伝統テーマにしてて、ですね、
うん、
はい、でそれに関連して、もちろんもう使い捨てのプラスチック、はい、そういうの使っていくのはやめようよっていうことで、それも10年前とか20年前だったらレジ袋を下げてるのが当たり前だけど、うん、やっぱ去年からはレジ袋はしないっていうことがだんだん当たり前になってきてますよね、もっともっとそういう自然素材だったりとか、もう触って幸せなもので暮らしていきましょうっていうことで、一つ木っていうことがテーマ、それから毎年これはリユース食器を使ってたりとか、うんうん、まあ、プラスチックの使用はやめようよはなってるんですけれども、今年は特にもうとにかく毎食器どんなんでもいいから、毎食器毎容器、毎バッグ毎箸持ってきて、それで食べたり飲んだりして、みんなで楽しんで、しかもエコのこと考えましょうっていう、しかもそれを SNS で拡散できて、あ、こんな素敵な毎食器持ってきてるじゃんっていうのが分かり合えたらいいなということですね。はい、ちょっとそういう、うん、まずは木っていうことでですね、あと分散で別に奈良公園だけじゃなく他で賛同して、
うんうんうん、
開催してくださってるところも木をテーマにしてたりとか、いう形で木というのを中心に据えて今年は楽しみたいなと思ってます。
なるほどね、春日山県もそうですけれども、やっぱりね、その町づくり、持続可能な地域づくりする上でも、その里山としてのね、その地域のこの森林というか、まあ、里山これどう保全していくかっていうのも実はいろいろなところにも関わってきますし、木っていうことをテーマにするとこれは狭そうだけど実はいろんなつながりとか広がりがあって楽しそうですよね。うん、
そうですね、はい、一言で木って言うと木と住宅だったりもするし、暮らし方だったりもするし、うん、遊具とか、ね、
エネルギーの話にもつながりますしね。
そうですよね、うん、はい、
ね、いろんなとこつなげられるので、実は自分たちの生活の中でね、木の木の製品がないっていう家多分ほとんどないと思うんですけどね。でもまあこのプラス使い捨てプラスチックの問題っていうのは随分ね、社会的というか世界的にも課題になって状況が変わってきましたけれども、これでもみんなに毎食器を求めね、持ってきてって呼びかける、これもう昔からやってますけど、でも今年一気に進みそうな感じはしますよね。
そうですね、一気にここを来て広げたいなと思って、
うんうんうんうん、で持ってこられなかった方には、まあ、一応そのリュウ食器のレンタルもされるというふうにお伺いしています、
はい、そうですね、はい、もう毎年やってるんですけれども、はい、今年もとにかく使い捨てのものを、使って、うん、もう持続可能じゃない生活とはさよならしようよっていうのを、はい、少しでも伝えられればな、広げられればなと思ってます。
なるほど、ね、まあ、那須さんはどちらか、まあ、環境の、まあ、環境って言っても幅広い環境ですけれども、ね、温暖化の対する取り組みをされていますが、ね、これは実行委員会形式でされているということで、ね、寺前さんは人権の活動をされていたりだとか、その他にもいろんな多分方々が関わられてアースデーを構成されて作られてるってことですよね、奈良のね。
そうですね、
うん、ねえ、ね、まあ、その流れでいくと先ほどね、少し春日山のお話をご紹介させていただきましたけれども、春日山自然学校プロジェクト2021ということで、このアースデーに合わせて うん、このプログラムも展開されるというふうにお伺いしていますが、これ参加費無料で考えられてるんですかね、はい、少しご紹介いただいてもいいですか。
はい、あのもうこれこそ近畿労金さんの笑顔プラスの寄付金をいただきまして、あの春日山自然学校プロジェクトということで開催させていただきます。このアースデー奈良 の, あの会場である奈良公園が本当にそのままあの春日山原始林につながってますので、はい、自然豊かなあの奈良の、アースデー奈良の会場とその、原始林を知ってほしいっていう思いで、うんうん、あの開催しています。で、春日山自然学校プロジェクトは、今年2つのコースで開催します。1つが、一般の方向けの歩いて学ぶ春日山コース、でもう1つが、親子向けの奈良公園でネイチャーゲームです。でどちらも参加費無料で、事前申し込み制になってますので、はい、あの事前にお申し込みいただいて、ご参加いただければと思ってます。
なるほどね。こちらあの春日山自然学校ということですけれども、ね、歩いて学ぶ、これがあの、ね、実際に、ね、一人でこうあれ、ね、いつもこうお散歩で歩いていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、あのね、いろいろレクチャーを受けながらあこう歩くとですね、また違う魅力だったりだとか関わりができそうで楽しそうですよね。
そうですね、私も去年体験しましたけども、うん、結構自然のこともね、どんな木なのかとかね、どういうふうな変遷をたどって今この木が育ってるのかとか、新たな発見もございますので、ぜひ参加をいただければと思います。でこの内容についてはホームページの方にご案内しておきますので、ま、そちらを通してパンフレットにも記載されますので、そこからご参加いただけたらと思います。
そうですね、この京都ハッピー NPO のホームページをチェックいただければと思いますが、もう一度お伝えしておきましょう、アースで、アースデーの奈良2021ということで、4月の24日土曜日10時から4時まで奈良公園の方で開催されます。こちらもホームページの方はありますよね。
はい、
はい、ですね、アースデー奈良で検索すれば出てきますので、チェックいただければというふうに思います、はい、ね、あっという間にこう時間が来てしまいましたけれども、本日はですね、奈良ストップ温暖化の会副理事長事務局長の北浦さん、そしてアースデー奈良2021実行委員会の実行委員長寺前さんをお迎えしてお話をお伺いしてきました。もっとね、もっと多分いろいろおしゃべり足りないことあると思いますけれども、ぜひですね、アースデーの奈良、楽しみに皆さんね、京都の皆さんも行ってですね、一緒に交流できたらなというふうに思いますので、チェックしてみてください。今日お二方どうもありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
待ちしてます、はい、
でそれでは、来月もまたお楽しみに、この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。